毎週金曜日のこの時間は、ゆうゆう釧路湿原塾をお送りしております。今週も釧路専門学校環境教育研究センターの大西英一センター長にお話を伺います。大西先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。3週間ほどお休みいたしました。
はい。
私事で四国、東京と回りまして、その後、釧路で講演が2つほどありましたもんですから、
はい。
まあ、皆さんに、お話でお会いすることはできなかったんですが、
はい、
そしてまた今度は新たな年になりますね。
そうですね、
まあ、お許しくださいませ。まあ、気がつくともう年の暮れですが、当時22日でしたかね、
はい、
これはもう一年中で一番日が短いということですが、今はもう日が暮れますとね、4時ですよね。
4時、あ、もうね、
はい、
暗いですね。
夕焼けが4時、
はい、
そして小焼けがその後ですから、だいたいまあ4時ですね、
はい、
寒いなと言いながら日も短いなということでありますが、この前公演をやって、その日の晩でしたかね、雪が降ってたんですけども、私の仕事場の方へね、で下に木があったんですが、その木の上に雪が乗ってたんですが、それで結構転びました。
あら、
骨折だとかそういうのはなかったんですがね、雪の中にゴロンと行きましてね、そしたら痛いですよね
、うん、
そして私は年が年だし、血液サラサラの薬をね、飲んでんですが、血は出なかったんだけど内出血したんですね。
青タンみたいな、
青タン、それがね動くんですよ。
広がるっていうんですかね、
広がりながら動くんですね、まあ、お医者さんにもう一度見てもらったらって新聞に載っていましたから、見てもらおうと思っております。まあ、皆さんもね、滑りにはご用心された方がですね、いいと思います。
そうですね、
これはもうじっちゃんのですね忠告であります、
はい、
さて、12月初めですから、11月の終わりから12月の初めにかけての四国というのはね、今がもみじなんです。綺麗ですね、赤いもみじっていうのは。それからまた黄色いのもあります、黄色いのはイチョウです、そういうのをですね少し歩いて見てまいりました。香川県の方はですね、瀬戸内海はまあ大体主なんですけども、特に四国側の瀬戸内海は、昔海の底であったところが盛り上がりましてね、それが周りの何と言うんですかね、雨、そういうもので長い間にですねどんどん削られて、海の底でしたから高さは同じなんですよ、硬いところだけが残った、こういうですね、テーブル式の、山が多いんですよ、高さはみんな同じと、そしてその山懐、山の谷にいろいろなですねお寺があるんです、山の中の お寺ですけど、山寺ですよね、あんまり人は来ません、だけどですね、もみじを見るのには最適のところであります、まあ、そういうわけでですね、私はその大きなテーブル式の山、かっこつけて言うとビュートというんですけども、この山の谷間にですね立派な古い歴史のあるお寺が2つあったもんですから、2つのもみじをですね見て、まあ、お参りもしましたよ、2つのもみじを見たわけであります。1つはですね、根郷露寺というんです。根の香りの寺というんですが、これはですね由緒あるお寺なんですけども、円珍というお坊さんがですね、構想が、木の根っこの近くをですね掘ってね仏像を作ったんです、この円珍という人は美術心があったんでしょうか、今その仏像が残ってんですがね、今国のね重要文化財になってるんです。
あ、そうですか、
まあ、北海道にはあんまりありませんよね、国宝や文化財が、その古寺にねあるんですよ、そしてなんとなく匂いがするんです。だから根で作った仏像で匂いがするから根香寺、根っこ老寺というふうになったというんです、まあ、もみじだけでなくて下に生えてる草も雪が降りませんから、ああいうところは、昔のですね良い思い出がですね 蘇ってまいりました、
はい、
それからもう一つのですね、白峰寺、白い峰の寺というんですけど、
はい、
ここもですねやっぱり歴史があるんですよ、
1100
年代、
はい、
この頃にですね天皇がですねいたんですけれども、うん、まあ天皇はずっと代々続いています。第85代の天皇というんですけれども、これがですねお家騒動というのか天皇の後継ぎ、それからもういろいろな利用されたんですね、
はい、
そういうことで不遇のうちにですね香川県に流されて、讃岐というんですが讃岐の国に流されてですね、そこで、閉じ込められて、
うん、
死んでいったんです、
はい、
うん、まあ本によればですね、私は都に帰りたいんだと、どうしてこんなに騙されてね、ということで腹を立てながら憤慨しながら死んでいったという。だけど天皇をやった人ですから、ちゃんと古墳のようなお墓を作ってそこに埋めたんですが、
うん、
その横に、石造りの五重の塔も耐えて、したんですが、源頼朝という人がいますが、その人がですね、あらこんな風に荒れて大変なんだな、ああそういうことでですねお寺を再建しようと思ったんです、
はい、
建立というんですけどもね、その噂を聞いた西洋という、これは歌人ですね、坊さんであり歌人ですが、全国回っていて西洋伝説というのが結構あるんですけども、
はい、
私は子供の頃からここが西洋の寝たとこだとか、ここがこんな歌を作ったところだというのが足跡ですね、うん、それがあちこちにあってね興味があったんですよ、
はい、
その西洋がですね、その五稜のですねストック院の横に行って、ああ世の中というのは儚いな、お気の毒だなと思いながらですね歌を読んで、それが席になってるんですが、
はい、
その横に大きなイチョウの木があるんです、
うん
うん、西洋の頃からでしょうか、もうちょっと新しいかな、もうねなんというのかな、雪のように黄色い葉っぱが落ちてくるんです、
はい、
あんまり人が行かないからね、
うん、
重なってるんです、
はい、
あんなの初めてですよ私、
うん、
まあそういうわけでね、
うん、
古い歴史のあるお寺、そして古い物語があるところ、うん、そういうところですね、私はあ子供の頃からこういうところ近くにあったんだなと思いながらね、
はい、
改めて歩いてみたんです、うん、はっと気がついたらね、その境内になんと大きなダリアがあるんです、
はい、
もうダリアに似たような、北海道釧路ではですね見れないような、
うん、
30センチぐらいあるような、でっかいですね、
はい、
まあ、あそういうわけでね、これは皇帝ダリアというんですって、
はい、
新しい品種で、あのヨーロッパでできて1700-800年ぐらい前にはですね改良に改良されて1000種類ぐらいの品種ができたと、
はい、
これがダリアの歴史なんですけどもね、日本でも整備してみると現在11種類ぐらいに分かれるんですって、
はい、
11系統ですね、そういうの分かるんですが、そのどれにも属さないような新しいダリアがですね、
うん、
日本に入ってきてる、しかもですねこの古い歴史のあるですね白峰に入ってきてるということが分かったんですね、うん、
はい、
まあそういうわけでね、私は植物っていうのはねいろいろな歴史があると、
うん、
まあそういうことでね、私はここのところでダリアの歴史があるでしょう、
はい、
そしてもう一つですね、東京に出ましたらね綺麗な並木、きちんと剪定したような刈り込んだような並木、しかも大木なんですが、
はい、
これはですねあけぼの杉、難しい言葉で言いますとメタセコイアというんです、
はい、
これは太陽炭鉱にもね石炭のそばに化石で出てくるんです。太陽炭鉱の化石はあれはだいたい4000万年ぐらい前のものですが、
はい、
このメタセコイアというのはそれよりもっともっと古い時代にですね生えてたということになります、
はい、
恐竜の時代、中生代の白亜紀ぐらいから、それがですねもうどんどんどんどん滅びていって中国の山の中にね生えてる、だけどみんなはね知らないんです、だけど形が良くて秋になると葉っぱ落とす前に綺麗な色になるもんだからね、神様の木でないんだろうか ということで、そのヒマラヤの裏側の山の中の人はね、はい、不思議だなと言ってたんですが、中国の森林館の人がですね、それを見つけてですね、そして中国の植物学会にですね、
はい、
報告してるんです、
うん、
その噂を聞いたですね、アメリカの植物学者だとか三木博士もですね、再度確認をいたしまして、ちょうどその頃に中国では国内で台湾の蒋介石と共産党の人たち、毛沢東ですか、
はい、
あの辺りとかもう内戦をやってね、めちゃめちゃであったんで、そのままなっていたんですが、昭和天皇というね、もう今は昭和天皇の後の平成天皇ですが、その前の天皇がそれを聞きつけましてね、植えたんです、種があったんで、
はい、
そしたらですね、綺麗な木になったんで、これはね、みんなに見てもらおうということでね、あっちこっちに植えて、今はですね、愛知県の近くでしたかね、ものすごい綺麗な並木がある、
はい、
私の大学の学部にもですね、大きな木が30メートル以上ある木がありまして、
うん、
きちんと紅葉するんです、
はい、
まあ、三木博士というのは私のもう大大大先輩なんですけどもね、
はい、
まあ、そういうわけでね、木には先ほど言ったダリアにしてもね、こんなメタセコイアにしてもものすごい、歴史があるということになりますよね、
はい、
うん、調べてみれば面白いですよね、
うん
うん、私調べに戻りますけども、天皇の崇徳天皇の御陵があるんですけれども、あそこは天皇がお眠りになっているところだから、近くに一般の人は寄れないんです、
はい、
寄るとしたらですね、乗り物はダメ、カゴもダメ、とにかく自分でですね、日本の足で歩きなさいと、下城と書いてあるんですが、そういうところなんです、
うん
うん、まあ、その辺りにね、いっぱいみかんがなって、
うん、
道端に、
はい、
だけど誰も泥棒しませんよ、それをネットに入れて売ってんです、
うん
うん、あそこはね、薄い赤い皮のね、特殊なみかんなんですけども、
はい、
売ってんです、うん、だけどね、持って帰れません、重いから。
そうですよね、
はい、
うん、
私は別にね、昔から美味しい実のなるみかんの分けてもらってる、それはまた美味しいと言ったって、どんなに美味しいのって言われるけどもね、甘くて酸っぱくてね、それこそ変わったようなみかんなんです、
うん、
食ったなと思うようなね、まあそういうわけでね、みんなが道端で200円、一袋200円、ちょっと大きめのものは500円、
はい、
誰もね、泥棒して盗んでいかないんですよ。これは崇徳天皇のですね、ご意向かなと思ったりするんですよね、
うん、
うん、まあまあ、そういうわけでありましてですね、しばらくあちこちをですね、歩きましたが、
はい、
もうこんな年になりましたね、階段だとかそういうのが大変なことになりましてね、
はい、
今ではね大変だけど、ああ昔この辺りバイクで走り回ったなと思うこともあるんですよ、
はい、
うん
うん、
これはまあ仕方ないことですね、
うん、
さて、釧路の冬はですね、今ちょっと雪が溶けましてですね、歩きやすくなってるんですが、武蔵の森が散策路が 1.4 キロほどありましたね、あの中に、水芭蕉が見えるステージ、ミニ湿原のステージと大原の塩嶺草が見える森の図書館というステージ2つあったんですけども、
はい、
それが市のお力でですね、改築されましてです、
ね、はい、
あとはそれをつなぐ今度は道ですね、まあ、今は気をつけて歩けばなんともないんですけども、その道もさらに良くなるように、
はい、
ということで、今年度のですね、工事は終わりましたと、
はい、
市の方からですねご連絡がありましてですね、ありがとうということでですね、終わったわけであります。本当は雪が積もってなかったらすぐお披露目の散策会をやろうと思ったんですが、雪が少ないと今度改めてですね、年が変わってから皆さん方にですね、ご案内いたしますが、いっぱい来ても困りますのでね、10人か20人ぐら
い
一緒にですね、
は
い、そのステージを回ってみたらと思うわけであります、う
ん、はい、
寒さになってですね、家の中で縮こまらないように、
はい、
まあ、滑りを気にしながらですね、いい冬をですね過ごしていただきたいなと思うわけであります、
はい、
はい、
わかりました、
ね、 それじゃ あの今年はですね、
はい、
お世話になりましてありがとうございます。
ありがとうございました、はい、
また新しい年ですね、
はい、よろしくお願いいたします、はい、ということで悠々釧路湿原塾釧路専門学校環境教育研究センターの大西英一センター長にお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。